皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組では、スタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市消防署救急係今西さんにお越しいただき、9月9日の救急の日のお話と、新型コロナウイルスや熱中症にまつわる日常生活で注意したい点についてお話しいただきます。今西さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。三田消防署救急係の今西です。本日はですね、9月9日が救急の日っていうことを、できるだけ皆さんに知っていただくことと、
はい、
現在も感染が続いている新型コロナウイルスのことや、まだまだ暑い日が続いている中で注意が必要な熱中症について、高齢者や子どもたちも含めて知っていきたいことなんかをお話しできたらと思っています。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ではまずは救急の日についてお話しいただけますか。
はい、救急の日っていうのは、はい、救急医療および救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深めるとともに、
はい、
救急関係者の意識の向上を図ることを目的として、救急の日および救急医療週間っていうのが定められています。
はい、救急の日は先ほども、ね、お話にあった通り9月9日ですよね。
はい、そうですね。もう読んでみてのそのままになってます。
はい、では救急医療週間というのはどの期間でしょうか。
はい、今年はですね、9月5日の日曜日から9月11日の土曜日までが救急医療週間となっています。
はい、この救急医療週間中は何か働きかけなどはあるんでしょうか。
はい、今年は、三田市を本拠地に活動されています、はい、プロ野球独立リーグに所属している神戸サンダーブレイバーズの選手たちと一緒に、9月11日の土曜日、県立有馬富士公園で救急フェアを開催する予定やったんですが、新型コロナウイルスの影響により中止となってしまいました。
そうなんですね。それは残念ですね。
そうなんですよ。
イベントや講習会が開催できない中、他に何かこうできることというのはあったんでしょうか。
はい、現在救急についてのポスターを現在作成中なんですが、
はい、
出来上がり次第できるだけ多くの方にご覧いただけれるようにと考えています。
そうなんですね。さあ、では現在新型コロナウイルスが蔓延している中ですが、救急車の出動件数、これ多そうだなと思いますが、いかがでしょうか。
はい、1月1日、今年はですね、8月31日現在で2520件出動しています。
はい、はい、2520件、もうこの数字だけでも多いなという印象なんですが、昨年と比べるとどうでしょうか。
はい、昨年は2508件でしたので、
はい、
去年と比べるとほぼ変わっていないんですが、ただ救急搬送している軽症者の割合っていうのが半数以上を占めてます。
はい、この軽症者というのはどういった患者さんのことを示しているんでしょうか。
はい、転倒してかすり傷だけの人とか、
はい、
歯が痛いといった人とか、うん、自分で行けるのにもかかわらず救急車を利用する人とか、
はい、
救急車で病院へ行けばすぐに診てもらえると思っている人など、安易に救急車を利用する人が多いんです。
そうなんですね。緊急事態には、ね、判断に迷うという方も多いかと思いますけれども、こういったおっしゃっているような軽症の方たちというのが救急車を頻繁に利用されるとなると、重い症状で本当に救急車を必要とされている方たちが利用できなくなってきますよね。
そうなんですよ。うち三田市では予備の救急車を含めて5台の救急車で市内全域をカバーしているんですが、本当に救急車を必要とされている人のもとに、
はい、
1秒でも早く救急車が到着できるように 緊急性のない場合やタクシー代わりに救急車を呼ぶことはちょっと考え直していただけれたらなと思います。
そうですね。ではどういった症状の時に救急車を呼んだらよいでしょうか。
はい、もちろん救急車が必要と感じたら119番通報してください、
はい、
特に突然の頭痛や痙攣、胸や背中の痛みを訴えている時、
はい、
お子さんならば唇の色が紫色で呼吸が弱い時やぜいぜいと息苦しそうにしている時なんかはもう迷わず通報してください、
はい、
また怪我などで出血が多くあって意識状態が悪いっていう時も迷わず通報してください。
はい、わかりました。もう一度おさらいしておきましょう、
はい、
突然の頭痛や痙攣、胸や背中の痛みを訴えている時、お子さんであれば唇の色が紫色で呼吸が弱い時、ぜいぜいと息苦しそうにしている時、そして怪我などで出血が多く意識状態が悪い時に迷わず通報してくださいということですね、
はい、
では119番通報すべきかどうか迷った場合はどうしたらいいでしょうか。
はい、救急車を呼ぶか迷った時は、
はい、
三田市には24時間年中無休で三田健康医療相談ダイヤル24っていうのがありますんで、
はい、
ぜひ活用してみてください、
はい、
電話番号はフリーダイヤルで 0120-310-3282 になります。
はい、ありがとうございます。三田市在住の方のみで相談できるダイヤルがあるんですね。ではお電話番号繰り返しておきましょう。 0120-310-3280120-310-328三田健康医療相談ダイヤル24です。24時間年中無休ということです。救急車は適正に利用して本当に必要としている人の命が救われるよう一人一人の意識を高くすることが大切ですね。9月9日が救急の日、9月5日から11日にかけてが救急医療週間だということです。皆さんもこの機会に今一度救急について考えてみてください。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
では次に新型コロナウイルスや熱中症にまつわる日常生活で注意したい点についてお話しいただけるということですね。
はい、私たち救急隊の業務っていうのは突然の病気や怪我などで119番通報が入るとすぐに救急車で現場に駆けつけます、
はい、
そして救急病院へ搬送して、病院で治療が始まるといった流れになっているんですが、そもそも、そうならないように予防することで、
はい、
病気や怪我を防げるといったことが、結構多々あります、
うん、そうですね。予防も大事ですよね。
はい、例えば今の時期でしたら、はい、まだまだ残暑が厳しく熱中症には注意が必要ですよね、うん、
はい、
対策についてはもう皆さん、もうご存知だとは思うんですが、
はい、
暑さを避けてこまめに水分を補給することっていうことなんですが、分かっていても熱中症になってしまうという人が結構います。
そういった場合はどうすればいいんでしょうね。
ですね、暑さの感じ方っていうのは人によって異なります、はい、
うん、
高齢者の方っていうのは若い時と比べると体温調節機能が衰えていますし、
はい、
子どもさんなんかは、体温調節機能がまだ発達していないんで、そういった方たちは暑いって感じた時にはもうすでに軽度の熱中症、軽い熱中症になっている可能性があります、
うん、気づかない場合も多いということですね。
そうですね、
うん、
喉の渇きについても一緒のことが言えるんですが、
はい、
子供さんなんかは暑さに関係なく水分補給なんかそっちのけで夢中に遊び回ってますし、
うん、そうですよね。
高齢者の方はまだまだ大丈夫やって結構我慢しがちなんで、喉が渇いたって感じた時にはもうすでに軽度の熱中症、軽い熱中症になっている可能性があります。
そうなんですね。対策だけではなく人の体の特徴なんかについてもご自身で理解しておくことも必要ですね、
はい、
新型コロナウイルス感染症感染拡大していますが、こちらはどういったことに注意すればいいでしょうか。
はい、新型コロナウイルス感染症はくしゃみや咳などによって感染する飛沫感染と、はい、ウイルスがついた手で目や鼻、口などを触ることで感染する接触感染があると言われています、
うん、 だからこそマスクの着用や手洗い、うがいの徹底が言われているんですね。
そうですね。あとはもうできるだけも密を避けていただくことに なりますね。
いわゆる3密ということですね。
はい、そうですね。換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、
はい、
間近で会話や発生する密接場面をいかに避けていただくことが重要です、
はい、
買い物などに行く際に人との距離をできるだけ、空ける心がけや、買い物時間をできるだけ短縮するといった心がけも大事です。
そうですね。
あとは、はい、ウイルスがついた手で目や鼻、口などを触ってしまったり、食べ物を共有することで感染するケースが意外と多いと言われています 。
現在もすごい勢いで感染者が増えていますよね。
そうなんですよ。外出時だけでなく、はい、家庭内感染も今結構増えているみたいなんで、自宅でも油断することなく、特に手洗いを重点的に取り組んでいただけれたらなと思います。
はい、わかりました。皆さん意識して手洗いを実践していきましょう。さ、手洗いは大切だと思いますけれども、よくお店の出入り口などに置いてあるアルコール消毒、こちらも有効なんでしょうか？
はい、流水で手を注ぐだけでもウイルスっていうのは洗い流せますし、
はい、
石鹸や、ハンドソープを使用して手洗いをすると、より効果があると言われてます、うん、
はい、
手洗いがすぐにできない状況では、こまめにアルコール消毒をすることでウイルスの膜を壊してウイルスを無毒化にしますので、アルコール消毒っていうのも有効になってきます。
はい、わかりました。まずは石鹸やハンドソープを使用してもみ洗いすることでウイルスを洗い流して、またアルコール消毒でウイルスを殺菌すること、この2つが大事だということですね。
はい、そうですね。いずれにしてもこの新型コロナウイルスとの付き合いはまだもうしばらくは続きます。誰もが感染する可能性がありますので、ウイルスに感染しない、また人にうつさないという強い意識を持って過ごしていきましょう。
はい、ありがとうございます。皆さんも本当に、ね、激務が続く中だと思います。消防署の皆さんもぜひ気をつけてお仕事を頑張ってください。
はい、私たち消防職員も現場で感染を広げるわけにはいきませんので、基本を大切に気を緩めることなく職務に当たっていきたいと思います。
はい、今西さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市消防署救急係、今西さんにお越しいただき、9月9日救急の日と新型コロナウイルスと熱中症についてご紹介いただきました。次回の放送は9月20日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて、次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。